にちは。本日は148回目です。今日ご紹介したいのは京都リメインズという本で、こちら高田レオさんと遠藤雄介さんの共著になっております。ペーパーカンパニーという出版社から出ています。でこの本なんですけど、どう紹介しようかなっていう感じなんですけど、とりあえず事前情報としては、以前ご紹介して平均のフェアもやっていたサペロマンティカっていう刺繍の、姉妹編というか、そのサペロマンティカは高田レオさんの第一刺繍で、これもペーパーカンパニーから出ていたんですけど、それが今年の8月かな、8月に出てたんですけど、8月からもうあまり間を置かず12月1日に発売されたのがこちら京都リメインズという、アートブックです。でこの本は、そのトレイルマンティカもその英語のその詩を書いて日本語をその訳す、日本語に訳すっていう、その高田さんが自分で詩を書いて自分で訳すっていう、その翻訳者であるし詩人であるっていう、そのところでやっているっていうことだったんですけど、今回はそこにその詩も英語と日本語があるんですけど、さらにその写真、遠藤雄介さんっていう写真家の写真と合わさるっていう、さらにちょっと複雑な感じになっています。でこれどういうものかっていうと、その京都リメインズっていうように京都っていう場所が、ある種舞台というかその場所となっていて、京都で撮影された写真が、たくさん収録されていて、その詩が展開されていくとともに、その詩とその写真が合わさっていて、結構その写真がバーンってあって、その下の方に詩があるので、ちょっと映画字幕みたいな感じになっていて、その静止画がたくさん並んでいく形で、ある種の映画のようなそのストーリーというか、その展開というのがなされていくっていうような構成になっています。でそれぞれ、章ごとにシーン1とかっていうふうに、そのシーンが分かれていて、それもちょっと映画的な形で、その紙っていう媒体の中で、その映画的なそういうシーンがだんだん変わっていくっていうものを、その言葉と写真で行っていく。そして、見開きで見ると、その左側の方に、英語が入っていて、右側の方に日本語が入っているので、基本的に一つのページの中で大役になっているんですけど、写真もその左側に入っている写真と右側に入っている写真があって、関係はしてたり結構ずれてたりとかするので、その日本語版の方のその写真と英語版の方の写真のズレとか対話みたいなのもあったりっていう、そういう独特な構成になってます。これちょっと見ていただかないと何を言ってるのかみたいな感じになるかもしれないですけどそういう、形式面から言うとそういう感じになってます。で、これどう説明しようかなっていう感じで、ある意味この本自体が何なのかっていうのを考えてくもらうことも一つのこの本を読む面白さだと思うんですけど、一応この本書は対話編っていうふうに銘打たれてるんですね。で対話編っていうジャンルって何なのかっていう話なんですけど、対話編って哲学で対話編っていう言葉あるんですけど、なんか皆さんイメージあります？なんかそのプラトンの対話編とかっていうふうなものはあって、プラトンの対話編ってどんなのかっていうと、その戯曲形式で書かれてるんですね。普通哲学の本っていうと、なんか序論とか言って書いてあって、なんかこの問題を扱うのなんとかかんとかとか書いてありそうな感じですけど、実は哲学のすごい古典であるプラトンとかって、その全部戯曲なんですね、ドラマなんですね。だからソクラテスとか出てきて、ねえグラウコーンなんとかなんとかじゃないかいとか言って喋ってるみたいなこれがむしろ最初で、その後そういうなんか論文みたいなのが普通になっていくみたいな、そういう対話編っていうジャンルはただずっとあって、そういうテーマがあったり、場合によっては論争があってバチバチやり合ったりとかするような、 そういうそのシンポジウムとか、シンポジウムっていうのもプラトンの共演っていう対話編に由来するんですけど、はい、そういうあの2人の人あるいはもっとたくさんの人が対話しながら展開していくっていうのが対話編なんですね、はい、ちなみに哲学ってもっと面白くて、ね、ギリシャ哲学の最初の形って、うん、対話編よりもっと前は詩なんですね。
あ、そうなの。
最初哲学は詩だったんですよ。
すごい、へえ、面白い。
面白いですよね、うん、だからそのある意味哲学と、うん、その文学って今は全然違う感じがするけれども、もともとは哲学は詩で書かれてたし、
うん、この間あの人文カフェの先生が、はい、哲学者の先生が、
はい、
哲学は文学だと思うみたいな話を最後の方ポロッと、
なるほどなるほど、
三浦先生は哲学は文学だって言ってるんだけどみたいな話をちょろっと してて、うん、すっごい面白いなと思ってて、それとやっぱりつながる、
それとも関係あると思うんですよ、うんうんうん、多分そこでおっしゃってたのはちょうどあの岡田もそのイベント出てたので分かるんですけど、うんうん、そこでは多分学問、哲学が学問なのか、はい、哲学が文学なのかっていう話があって、はい、要するに学問っていう時大事なのって、まあ、真理なんですね、うんうん、だから真理って宮台さんが思ってるとか岡田が思ってるとか別に関係ないというか、別にそれはそうなだけだからっていう、そういうそれをどういうふうに書くかとか、そんなにそれは本質的じゃないっていうか、
はい、
別に論文にしてもいいし、一般向けの入門書にしてもいいし、うん、別に真理は同じだからみたいな、
はいはいはい、
分かりやすく言ってもいいし、専門的に言ってもいいしみたいな、うん、でも文学って全然そうじゃないんですね、
うんうん、
文学はやっぱそのどういう言葉で使うか、言葉で表現するかとか、どういう構成で表現するかとか、その語り口とか全ての文体ってものが重要で、それを一つも変えることはできないぐらい緊密な世界なんですね、はい、だからその哲学対話とかっていうものをやられている方が文学っていうふうに哲学を捉えるっていうのは、要するに哲学っていうものを通してその話す人とか対話する人の人間性っていうものとか、その人が見ている世界の手触りとか肌触りみたいな、そういうものが浮き彫りになって、そのもうその揺るがせにできないような言葉で表現されているとか、そういう鋭意だっていうふうに捉えているところだと思うので、そういう意味ではその真理というよりは何とか真実というか、もっと主体的なそういう文学で表現されているようなリアリティみたいなものに近いものを、哲学もその対話とかそういう仕方で表していくみたいな感じなのかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。
そういう意味ではこの本もまさにその何かこの本を今大会山でフェアをやってるんですけど、うん、どうやって紹介しようかなっていうふうに思って、うん、一つ思ったのはこれはそのアート形式で書かれた人文書なんじゃないかっていうふうに思ったんですね。だから対話編っていうものも、うん、まさにその今の感覚からするとその文学っていう形式で哲学が書かれているっていう、うん、だからその意味ではプラトンが書いたそのソクラテスとかっていうのはやっぱもうソクラテスとかっていうのも本当に演劇としてめちゃめちゃ面白いので、なんかそういう文学的なやっぱ生き様なんですよね。そこでその生き様とか息遣いみたいなものがすごい伝わってきて、そういう形で何をやってるかっていうと哲学的なある問題みたいな、そのイデアみたいな、そういう問題とかを考えていったりみたいな、そういうそのいろんなその人間性っていう部分と心理とかを追求していくっていう部分が合わさってるっていう感じがあって、まさにこのあの対話編と言われているものもそういうそのアートブックとして、まあ、映画のような感じでもあるし、うん、でもそれによって追求しているものはかなり哲学的なものなんじゃないかなというふうに思っているので、うん、この本はそのいろんな方に読んでいただきたいと思うんですけど、
うん、
哲学やってる方とかに読んでもらえると面白いし、実際そういう方がすごい面白いって言ってくださる方も結構いるので、普段哲学って、
うん、
ロジックとか、
うんうん、
言葉とか、
そうですね、
思考みたいな感じだけど、
うんうん、
これはそれを写真と知り合ってるっていう感じなんですよね。
なんか、はい、京都っていうのにこのお写真見たところ京都だなって感じの、私は京都
を確かに確かに
こう観光客としてか知らないから、うんうん、京都っぽくないっていうか、これが東京ですとか言われても、うんうん、うん、なんかそうなのかなみたいなふうに思っちゃうような、うん、京都って感じの、
うん、確かに確かに
観光客が思い浮かぶ京都じゃない、でももしかしたら向こうの京都の人が見ればうんふんってわかるかな、
その辺も、うん、その京都の あのまず一つは多分現代写真の前提として、うん、多分そのすごい解像度高いのもありますけど、結構そのボケてたりとか、はい、そのなんか流れとかみたいなものあったり、うん、あとはなんかなんでこれ写真撮ってるんだろうみたいな、うん、なんか普通にかっこいい被写体じゃないものが撮られてたりとか、
うんうん
うん、なんかそういうそのものがたくさんあるんですけど、はいはい、それっていうのは、うん、なんかその私は写真にすごい詳しいわけじゃないんですけど、うんうん、その何かその美しいものとか何か完璧な構図とか、うんうん、そういうものはもちろん写真カメラで撮れるんですけど、何、うんうん、かそういうそのものを撮るっていうことよりももっとそのストリートスナップというか、うんうん、その何て言うんでしょうね、
うん、
街とかを歩いていく時にその中にその偶然出会われるものとか、うんうん、そういうものの何かその瞬間みたいなところにその迫っていくというか、
はい、
そういうある意味散歩的というか、うん、そういうスタンスで結構撮られてる感じなので、うんうん、なのでその例えばその清水寺がみたいなそういうことではない
わけですよ ね、うん、ね、
ただ一方ですごく京都的でもあって、
うんうん、
これ一応ちょっとどういう内容なのかっていうと、そのまあ大きく言えばその京都をの街の中をそのある種散歩してそのゲームみたいな感じでぐるぐる回ったり していく中でそのある種の哲学的な対話みたいなのが進行していくみたいな、まあ、感じでも一応解釈できると思うんですけど、特にその京都的な感じなのが
川、
そうですね、川のところで、シーン3っていうところで、
うんうんうん、
シーン3は、タイトルもブランクバースで白拍子っていう役になっているので、
うん、
極めて、まあ、いかにも京都的な、
うん、
あの白拍子ってあの、
うん、
平家物語とかに出てくる、うんうん、その昔の芸能の人なので、
うん
うん、そういうでこのここは結構京都の地名みたいなものが、
ね、
あの出ていて、うんうん、あのちょっと詩を読むと日本語の方だけ読むと、
うん、
この数字はどこまで、で蚕の社、
うん、
で片びらの辻、
うんうん、
で渦政って誰、ランデンはドイツ人、うん、で西イル80メートル背後を見よみたいな感じで、
うん、
その京都 その地名とか、
うん、
その要するに京都って五番の目みたいになっていて、その1条とか2条とかっていう風にその通りに番号が振られていくっていう、そのそういうその京都 その街の形、道の在り方っていうものをちょっと遊んでるというか、うん、でここで写真とかも結構そういう川のあの、うん、写真があったり、
うんうん、
そのそういうその京都のそういう西イルみたいなものを一種の指示みたいに捉えて、それで動いていくみたいな形で、うんうん、その後もあの五番の目の話とかがあったり、そういうその話があるんですね、
うん、
ちょっとこれ面白いなっていうのが、そのえっ、ー、と場所シーズンは難しいで95ページ
はい、
にそのデルタ比は効果的、北では合流したという、でも南では別れたというっていう、
うん、
あの謎めいたものがあるんですけど、
そうですね、
でもこれも実は多分、うん、あのデルタって、うん、あの川の中州みたいなものなんですよ。だから川がその分岐してるっていう、
うん、
三角形になってるっていう、
うん、
だからそれがだから合流したっていうのは、川が一つになってるところで、うん、分かれ南では分かれたっていうのは川が分岐してるっていうことだったり、うん、そういう地名みたいな、その土地の形みたいなものをあれしてるんですね。でなんかそのこの本の後ろ、
うん、
この本開くとこれもあの真ん中に橋があってデルタになってるっていう、
へえ、
そうなんだ。これよくわかんないかもしれないけど、見ていただいて本を開いて背拍子と表拍子で開くと、
はいはいはい、
三角になって橋がなってるっていう。わかります。
は そう、そういうこと。
本の背表紙が橋にな
る。なるほどね。へえ、面白いですね。
みたいな、そういうちょっとブックデザインもすごい凝ってて、これ前島大地さんっていうあのデザイナーさんがやってるんですけど。
ただよく見たら確かに京都っぽいですよ、このね。
あ、そうなんですよ、ね、そういうその
なんて言うんだろう、
神社ですけど、おみくじ
の、ね、白いのを結んでる様子とかね。
なのでよく見ると観光バスがあったりとか、その京都のいろんな側面が入ってたりするんですけど、はい、なんかそういうその一つのやっぱ京都っていう土地っていうものを考える一つのテーマが、うんうんうん、一つはやっぱ京都にもその日常っていうものがあるっていう、うんうん、そういう側面と、一方でその京都っていう土地にすごいその歴史の積み重なりみたいなのがあって、
うん、
あのそういうところっていうものを詩の中でも結構あの拾っていたりするんですけど、うん、そういうそのなんというか町の記憶とか歴史みたいなものと、そこをそのストリートを歩行していくというか、そこでその感じていくものみたいなものっていうものをその合わせつつ味わっていくというかですね。まあちょっとこれはだから何て言うんだろう、別に正解があるわけじゃないので、よく読んでいくとそういういろんな仕掛けみたいなのが分かったりするんですね。さっきの地名の話とか、そのだいたいこれ英語とかも元ネタが多分全部あったりとかして、映画のそのオマージュとか、うんうん、詩のオマージュとかいろんなそういうものが含まれてるので、うんうん、あので翻訳もめちゃめちゃすごい、なんて言うんでしょうね、遊び心のある翻訳が多いので、
なんか街の切り方がこうちょっと不思議な切り方ですよね、
う
んうん、斜めだったり、
そうそうそうそう、
こうひっくり返ったような感じで視点だったりとか、あと街角のこうなんていうか思わぬ風景みたいなので、そうです
よね、多分見ない風景なんですね。
そうそう、ちょっと不穏な感じ、こうなんかちょっと怖い感じもちょっとありますよね。
そうなんですよね、うん、最初、モチーフとしてアリスのモチーフになっているので、
そのなるほどね、
なのでその最初ね、起きて起きてアリスね、アリス起きてっていう風に、そのアリスのその夢っていうモチーフで、最初白いページになってるんで、これはその夢から覚めて、その京都をある種夢の世界のような感じで遊ぶ、そこで動き回るってことなのかもしれないし、あるいはまたそこからまた覚めるみたいなことなのかもしれない。そこはなんていうんですか、夢ってその夢の中でまた夢から覚めてみたいな、そういう感じはあると思うんですけど、一つはそういうやっぱり不思議の国みたいな感じの見立てで、
そうそう、なんか酔ってくる感じ、
そういうだから京都っていうに、うん、普通に京都に行くと、うん、じゃあ銀閣に行こうみたいになるわけですけど、そうそうそうそう、この前も京都行ったんですけど、
うんうん
う
ん、
そういうその目的をその追求していくみたいなととは違う、もっとその五番の目みたいな、その京都の形そのものを遊んでいくみたいなことによって、うんうん、また全然違うものが見えてくるみたいな、
うん、面白いですね、
ところがあったりするので、なんか京都トリッキーな京都ガイドとしても結構こんな風に京都見るって多分
そうですね、ないですよね、うん、だからちょっと面白いかもしれないですね。
そうですね、でまあちょっとこの哲学的になった話をしたんですけど、どういうことかっていうと、うん、例えば最初のシーンの2っていうところが、うん、Wings of Desire 欲望の翼っていうので、うん、Wings of Desire ってあのベルリン天使の歌の現代ですけど、
うんうんうん、
あのそのここのところのテーマが結構全体としてそのいろんな読み方ができると思うんですけど、結構その詩とは何かとか芸術とは何かみたいな、そういう結構そういう作品なんていうんですかね、芸術論みたいなテーマも結構あるんですけど、そういうふうにも読めるんですけど、
ま
あ、個人的にはこれは時間っていうテーマなのかなっていうふうに思っていて、京都っていう町自体もある種のその歴史っていうものを持っていて、でそれがそのでもその最初あの始まるところで、その廃墟の中の恋っていう話から始まるんですけど、そのもっとその最初のところだ と、エピグラフがあって4ページ5ページのところ、にここだけ、左側はハートプレインっていうアメリカの詩人で、 右側のその翻訳に当たる部分は実は同じ、あの
別のものになってて、
そう、あの反対側はアメリカで、右側はあの世阿弥の風姿花伝が入ってるんですけど、うん、でここもそういうそのあのズレがあって、でこの最初に掲げられているものが、そのハートクレインの方は And so it was I entered the broken world to trace the visionary company of love ってなってて、まあ、要するにそのブロークンワールド、その壊れた世界にその入っていくっていう、でそれはそのビジョナリーカンパニーオブラブっていうその、まあ、幻想のその幻のその愛の伴侶を探すために入っていくみたいな形のことが書いてあって、それに対してその世阿弥の方はその枝葉も少なく老木になるまで花は散らで残りしなりっていう風に書いてあって、これはその昔風姿花伝読んだんですけど、その風姿花伝のその確かそのなんていうんですか、その花っていうのはそのここで言う花っていうのはその役者が持っている魅力みたいなものなんですけど、その子供の時はもう可愛いから何もしなくても可愛い、お面もつけないで可愛いみたいな感じなんですけど、年取ってって最後老人になった時にもう老人になってるから、もう年を取ってるからもう自由に動くこともできないし、もうその外見的な魅力みたいなものはなくなってしまってるんだけど、でもその中でその花は散らで残りしなりっていう、だからもう身体的には何もなくなってるんだけど、そこで技とか芸みたいなものがひたすら残って、それによってその花っていうその役者の魅力っていうものがもうその満ちているみたいな、そういうあり方のことを、そのある意味役者の最後の境地のことを指している言葉が聞かれてるんですけど、これはどういう意味なのかっていうのは分からないですけど、まあ、一つはそのやっぱり京都っていう町、京都っていう町は本当に様々な歴史があって、一種の廃墟としても捉えるというか、それをそのまあそのブロークンワールドって捉えるか、そういうなんていうんですか、様々な過去のものが、その過去の歴史って別にもうある意味ブロークンワールドというか、そのもうバラバラになって、もともと持ってた意味っていうのを失ってるわけじゃないですか、二条城とかそういうのも、そういうところの中に何かその残っているものというか、そこに美みたいなものを見出すかみたいな、そういうようなあの問いかけみたいなものかもしれないなと思っていて、なんかそういう観点でその過去とどう向き合うかとか、そういうところで結構面白いのが、そのシーンの2だと結構京都っぽい感じで、そのちょっと読み上げると日本語だけ、見上げてすると永遠がやってくる、落ちて並んで骨折してる、で関節だよ、関係性が生まれるところっていうあの一節です。ちなみにその後はでどういう意味ってなって、またそのあのある種対話的にそこで示された何かあるビジョンみたいなものがまた問われていくんですけど、あのここは結構京都っぽいし、まあ、割と東洋哲学っぽい感じだなっていうふうに思うんですけど、その哲学っぽい話で言うと、その、まあ、永遠がやってくるっていう、でそのあの落ちて並んで骨折してるっていうところから、その関節だよ、関係性が生まれるところって言われて、このアーティキュレーションっていうのが、その哲学の用語だとその言葉が分かれるってことなんですけど、その何かその何て言うんでしょうね、その永遠っていうそれ自体としては形がない 無と言えるような、そういうものがその現在の今の形として定まっていくみたいな、それをそのちょっとその言葉遊び的にやってるんですけど、だからその今のその西田哲学とかだと永遠の今とかって言葉よく使うんですけど、結局その過去、時間っていうものが過去から流れていくっていう時間のあり方、捉え方とは違う、その今のその現在っていうものがある意味その永遠っていうものとして成立してるみたいな時間の捉え方があって、仏教とかだと結構そういう考え方が基本だったりするんですね。だからその今っていうものは常にその他の時間、過去とか現代とか未来を全部 包み込んだその宝石の玉みたいなもので、全ての世界を包み込んだそのそういう一つの永遠として、でもそれでいて今のこの具体的な現在であるみたいな、そういう時間の捉え方があって、そういうものをそのそういうちょっと仏教的だったり、その世阿弥とかの背景にもあるような、その今のこの瞬間に永遠が現れているみたいな考え方っていうものをやっている。ここはその特にそのすると縁がやってくる、オシネランド骨折資料は竹林の写真になっているので、割とここは隣はお寺の写真になっているので、結構その京都的なものっていうものをすごくそういう新しい感覚で捉えているのかなとか思ったり、これ多分見ないと全く意味わからないと思うのでちょっと たまにはこういうものを見ていただけるとなんか面白いかもしれないな。
フェアはいつまで
やる？フェアは1月の6日ぐらいまでやっているので、ちょっと年末なんかちょっと新しいものを見たい方はぜひと思いますね、
はい、
最後にはあの解説もついていて、あの車哲平先生っていうあの青山学院大学のアメリカ文学あの先生がこれを独自の観点から読み解くっていうのについてるんで、これをだから別にこれが正解なわけじゃないんですけど、これをどう本気で文学研究者が読んだらどうなるのかっていうのが書いてあるので、あのめちゃめちゃなんか結構何ページですか、5、6ページでかなり細かく分析されてます。なのでその背景にどういうものがあるのかみたいなところを見つつ、別にこれにこだわる必要はないと思うんですけど、みたいな形でちょっとそういう詩と哲学みたいな最初にお話ししたところで、だからそれをまあ今本当に新しい形でどう追求するかみたいな、多分かなりめちゃめちゃ尖ってる実験的なものだと思うんですけど、だからこそちょっと読んで多分何も生まれないところは多分ないと思うので、何かしらなんか見てみるし、これ持って京都行ったらちょっと面白いかもしれないです。
かっこいいですね。
全体としてすごいですね。めっちゃシュッとしてます
ね。ね、本当にすごい。
っていう感じで今日は京都リメインズをご紹介しました。こちらペーパーカンパニーから出ていて、高田レオさんと遠藤裕介さんの京都になっております。ではありがとうございました。
ありがとうございます。